冷やし中華ばかり食べております。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 4-2 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで冷やし中華ばかり食べております、
はいはいはい、どうですか、どこの冷やし中華がうまいとかっていうのはもう食べ比べみたいなのは。
そう、私ね、チェーンのラーメン花月嵐っていう、はいはいはい、あそこの冷やし中華、
はいはい、
なんだっけな、あやかっていうのかな、彩りに花って書いて、あの冷やし中華大好きで、
意外な、
うん、
あそこってなんか濃い系のラーメンなイメージがあるんですけど、
どう、冷やし中華はね、うん、さっぱりしていて、で、それと餃子セットみたいな、餃子3個、
はいはい、あ、なるほど、ちょうどいいぐらいの、
あれがね、
いや、このスタジオの近くって結構有名な町中華が結構いくつかあって、うんうん、まあ一番近いところじゃなくて隣駅の有名な龍鳳っていうところの、冷やし中華って有名なんですよね、うんうん、別なメニューが有名なんですけど、冷やし中華の季節の後みんな冷やし中華を頼むと。で、一回食べてみたいんですけど、この時間帯やってないんですよ、収録の時間帯に合わせるとか、ね、ちょっといけないっていう、なのでなんか食べたことある人いたらちょっと、
そうですね、
文京区あたりの冷やし中華、夜もやってるとか
いや、なのでね、皆さんもぜひ美味しい冷やし中華、うんうんうん、まあ、冷やしラーメンでもいいんですけど、
情報ください、
情報ぜひ、うんうん、DM でもいいんでください。そしたら絶対食べに行きます、ね、
行きます
お願いいたしますでは暑さに負けず4-2行ってみましょうか。
カミュとマヤに会える、
本編カリーン、
イエーイ。
カミュとマヤ、
はい、ドラゴンクエスト11に出てきたカミュっていう盗賊のキャラクターと、うんうん、そして妹のマヤっていうのがいまして、はいはい、で結構イレブン内では結構しみじみとした話だったんですよね、うんうん、で結構やっぱりいいキャラしてたので、後々ドラゴンクエストライバルズとかでもやっぱりいっぱい使われてたりとか、キャラクターとしてカミュって出張キャラクターとしてドラクエ10にも来ましたし、いろいろ活躍して人気のキャラだったんですよね、カミュっていうキャラクターは、うん、で前々からカミュの小さい頃でスピンオフでテリーのワンダーランド的なゲームが出るっていうのが、ゲーム自体、イレブン自体が4年前とかなので、3年前とか2年前ぐらいからずっとそういうのがスピンオフ企画として企画されているっていう情報は出てたんですよ。それから音沙汰がずっとなくて、あれ、神マヤモンスターズいつみたいなことずっと言ってたんです。神が小さい頃っていうのは、その妹と宝探しをしてトレジャーハントしてた頃の話っていうのはイレブンで分かってたので、まあ神とマヤが一緒に出てくるんだろうみたいなことみんな言われてて、で鳥山明先生の子供の頃の神の絵とマヤの絵っていうのが2年前くらいかな、うん、で発表されたんですよ、このドラクエ10の祭りかなんかの時に。で、おお、ここまでできてんじゃんから、さらに数年経ってやっとこの間の任天堂ダイレクト、
うん、
でドラゴンクエストトレジャーズっていうタイトルで発売日が12月、
ほうほう、
今年の12月に出ますって言って、もプレイ画面と、うん、戦闘画面と、どういうストーリーなのかっていうののムービーというか告知が出たんですよ、と。何年待ったのっていうので、これ一回なくなっちゃったんじゃないかみたいな話があったんです。一回ドラクエ10の生放送かなんかの時にプロデューサーが来てて、なんかドラゴンクエストビルダーズの、
うん、
リメイクかなの時かなんか、テリーのワンダーランドのスイッチ版が出た時に告知に来た時に、もうみんなお客さんが、あれ、神マヤモンスターズどうしたのみたいなのに対して、なんか一回作ってたんだけど全部今作り直すことになりましたみたいな話をしてたんですよ。なので、あ、これもしかしたら全部大の大冒険系のゲームに変わっちゃって出ないんじゃないかって言ってたら、 ちゃんと作ってたんですね。本当に安心して、でやっぱりあの神とマヤやっぱり思い出があるので、そのイレブンの中のストーリーであるので、その昔の話をやると、で竜の大地っていうところでお宝を探すと、で結局モンスターズみたいにモンスターが仲間になって自分たちの代わりに戦ってくれてお宝をゲットすると、でお宝を狙ってくる他の盗賊みたいなのもいるから、それからお宝を守って、でお宝を報告して自分のものにどれができるかみたいなゲームだとこういうのが出てきて、ただナレーションのその告知のナレーション最後にその神とマヤが竜の大地でそのものすごいあのお宝を見つけたその果てに待っているものはみたいなナレーションなんですよ。やっぱりあのドラクエイレブンをもうやったことがある人にとっては結局そのゲームの結末ってどの時点になるのかっていうのが非常に重要なんですよね。あの大変なことになるので、神様やというのは、大変な、大変な、かわいそうな、大変なことになるんですけど、だからあの幸せな気持ちで終われるのかどうかっていう。で、またそのドラゴンクエストビルダーズ2の人たちが関わってるっぽいってことは、ドラゴンクエストビルダーズ2もなんかまたあの、うーってなるところがあったので、これはあのみんなが幸せになれるのかどうか、ただ、神とマヤが幸せになっちゃうとドラクエイレブンの勇者が救われなくなっちゃうので、あ、どうなんだこれっていうのがすごい気になるところ。
なるほど。
完全に、ね、別世界なのかどうなのかも分かってないっていう。なので本当に、
まあ、そこも含めてお楽しみな、
イレブン好きとしては本当にもうあの胃がキリキリする、早く発売してくれ。本当にもうお願いします。
はい、じゃあ今回はですね、夏に遊びたいゲームというテーマで話していきますが、これ前回の、まあ、これも夏に遊びたいゲームとして出てると思うのでね、ライブアライブね、
はいはい、
お気楽ゲーミングおじさんは、ブリキ大王のプラモに釣られてコレクターエディションを予約しました。いいですね。この調子でコナミさんもラグランジュポイントのリメイクをやらないかなと妄想していますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コレクターエディションいいね、こういうのあるよ ね。
やっぱでも、コレクターエディションってその前にやったことある人がおこれだったらばじゃあ追加で買うよっていうあれだから、まだその全体をプレイしたことがない人としてはそのコレクターエディション多分後から買っとけばよかったなって思うのかなって思うんですけど、
そうだね、もうこの手のやつだと私は光栄の、トレジャーボックスっていう乙女ゲームのトレジャーボックスっていうの死ぬほど持ってるんですけど、もうね箱が捨てられんのよ。もう物がグッズもそうなんだけど、箱がもったいなすぎて捨てらんないんだけど、結構でかいので場所を取るっていう光栄のトレジャーボックス。
でもそういったボックスとかって未開封とかだと、その海外の eBay かなんかでマリオ64が未開封だと何千万っていうので取引されたみたいなニュースあるじゃないですか、ゼルダとか、だからもしかしたらば
この、ね、
遠い未来でもしかしたらば公平のあれだったらeBay でなんか3000万出しますみたいな。
なるほど、ね、
あるかもしれない。
まあ、ラグランジュポイントは結構ライブアライブ以上に難しいんではないかなっていうのは、
どういう
そのファミマガで読者からね、こう募集して、で採用されたアイディアがゲーム化されているのがいっぱいあるので、そこら辺の権利関係どうなってんだっていうのが多分
そういうのでね、募集して応募されて採用された人って俺が権利者だからっていう人いますかね。まあ、逆に嬉しいと思うんだけど、
多分徳間書店が持ってるんだと思いますけど、
ですよね。
なんかそこら辺が、まあラグランジュポイントはラグランジュポイントでリメイクしたとしたら、またうわーってなるトラウマがあるので、まあそれはそれでまた令和に
語り継がなきゃいけない、
ラグランジュポイントのトラウマが
新鮮な悲鳴をお届けしてもらいたい。
あのシーンさらにリアルになるのかっていう、マジかつれーなっていうのもありますね。で今回そう夏に遊びたいゲームですが、はい、ちょっとメッセージいってみましょうかね。
ありがたいお便りだ、
ダンテさんありがとうございます。
おはようございます。
夏はチューブ、は置いといて遊びたいというか、昔 PC9801 を所持していたので、外からのセミの声、扇風機最強&アイスを食べてパンツ一丁で上半身汗びっしょりかきながら、イース3 をプレイしたのを思い出します。文字で見ると地獄ですが、当時は暑いとニヤニヤ叫ぶ私服でしたということで。
あ、
なるほどね。
あ、でも分かる。扇風機を置いて、
うん、
なんかちょっとあのスノコみたいなマットを敷いて、で脇に麦茶、氷入りの麦茶かなんか置いて、なんかすげえプレステとかやってたんですけど、なんかたまにその、あの脇に麦茶置いてたこと忘れて倒しそうになる時とかめっちゃあって、なんか夏そんな思い出ばっかりだなと思いながら。
なるほどね。
なんかね、なんか涼みながらどうゲームやるかみたいな、結構みんな
パン1で汗びっしょりで E3 か。
パン1じゃねえな。
あー、まあ、E3 はね、うん、アクションゲーム、まあ、E3 1、2もそうですけど、
うんうん、
3はさらにアクション要素が高まっていて、うん、1、2は、まあ、ゼルダみたいな感じで上から見下ろした感じのだったんですけど、
うんうんうん、
3はもう横スクロールのアクションになってるので、はいはいはい、もうバリバリの難易度で、
うん、
で私はイース3はスーファミ版をクリアしたんですね、
はいはいはい、
トンキンハウスが作ったやつですね、
はいはいはい
はい、あのファルコムの作品なんですけど、なぜかスーファミ版はトンキンハウスが移植していて、
うんうん
う
ん、
でもうねすげー難しかったですね。クリアしたんですけど、
うんうん、
でこれも前言ったんですけど、あのイース3はリング指輪があって、で指輪にそれぞれいろんな効果があるんですね。パワーリングっていうのは攻撃力が上がるとか、うん、あのタイマーリングっていうのは周りの敵の動きが遅くなるとかっていうのがあって、でシールドリングっていうのがあって、それはその無敵になるんですね、うん、敵の攻撃全部シャットアウトして。でただしリング指輪を装備している間はそれの効果を発揮するためにはリングっていう値255がマックスなんだけど、それがどんどん減るんだよね、
うん、
パワーリングだと攻撃するたびにそのリングの値が減るっていう感じなので、要は255まで貯めといてからボス戦でそのリングを使って戦うっていう戦法なんだけれども、うんうんうんうん、シールドリングに関して言うとその255がどんどんどんどんあの減っていって、うん、ゼロになる前にラスボスを倒すっていうのがあの一般的な攻略法だったんですが、シールドリングを私は知らなくて存在を取ってなかったんですね、
はいはいはいはい、
でそのままラスボスのガルバーラのところに行って、うん、これどうやって倒すんだろうっていうぐらい難しくて回復するのって薬草しかないんですよ。でイースの場合薬草っていうのはどんなにレベルが上がってもマックスまで回復してくれるんだけど、
うん、
1個しか持てないので、だからどうしたらいいんだこれはと、
ほうほうほうほうほう
って思って、で何度もやり直して私が編み出した解法は、うん、そのタイマーリングっていうのは、
うん、
装備してる間敵の動きが遅くなるんですね、
はいはいはい、
だけどどんどんリングの値が減っていくんでね、うん、なのでタイマーリングで敵の動きをガルバランの動きを遅くしてなんとか弾を避けて、うん、攻撃する瞬間にパワーリングに切り替えて、
うん、
強烈な一撃を与えてその後すぐタイマーリングに戻してまたかわしてみたいなのをやって倒して、
うんう
ん、こんな難しいゲームだったんだな、でもクリアしたぜとか思ってたら後々あ、
はい、
そんなのあったのみたいな、あそんなシールドリングとかあったんだみたいな、マジかよみたいな。
逆に縛りプレイをやってたってことですよね、うん、
そうで、それをあの話したら、いやその倒し方 変態でしょ
かなりの白ド M プレイじゃないですかっていう、
何やってんだろうみたいな。いやでも当時あれ高校生かな、
はい、
だから時間あったんだろうね
でもかえって自慢でき、
まあまあね、うん、いやだからあの戦い忘れられない。
いやあ、なるほど、
うん、そうリングがだってゼロになったら終わりだからねいやー、なるほど、ね、イース3そしてケンケン丸さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏に遊びたいゲームはかまいたちの夜みたいなアドベンチャーゲームです、うん、少しホラー要素が入っていると一人肝試しみたいで楽しいです、
うんうん、
また夏になると思い出すのが友達と一緒に遊んだゲーセンのゲームです、
うん、
小学6年から中学にかけてセガの体感ゲームが扱ったんですよね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、かまいたちの夜みたいですね。
もやっぱりやりたくなりますね、あの、うん、ホラー系のゲームとかが、あの配信とか結構やっぱ7月とか8月とかにこう、うん、体験版とかでだけでもあの出たりするんで、結構その度に特にあの日本のホラーゲームがいいんですよね、うん、なんか海外のホラーとかはあまりやろうとはそんなに思わないです、夏に、うんうん、やっぱなんかあのじっとりとした系のなんか探索系みたいなやつとかが急に、探索系とかこのシナリオ、ホラー系シナリオとかのなんかたまにやりたくなったり、実況プレイとかちょっと見たくなったりとかするの、うんうんうん、なんでだろうと思いながら、うん、
まあ、やっぱり伝統的に怪談好きなんですか ね日本の夏は。
私はその自分たちでもこの講談とかで怪談の回とかいっぱい多くなるんですけど、あんま好きじゃないんですよね。なのにゲームのなんかホラー系とか、うん、なんかそういうのとかはめっちゃ好きなんですよね。なんかとホラー系のあのポッドキャストとか都市伝説系とかそういうのめっちゃ聞くの好きなのに、自分で語るのがあんまり好きじゃない。
そうなんだね、
不思議なんだ、こんなにホラーアドベンチャーゲームいっぱいやって
る
のに
な
ぜだろうっていうので、
なんです
かね、今年からなんかちょっとその現代系の怪談とかに挑戦した方がもしかしたら好きなのかなと思いながら、今 ね別のあの怪談師とかがブームだから、ちょっとあんまりそれに近寄るのも長いと思いながらこう結構むちゃむちゃしてるので、
なるほど、ね、
まあ、ゲーム内で楽しもう。
ゲーセン、セガの体感ゲームね、
どんな感じなんですか、
なんだろう、ね、スペースハリアとかかね、うん、あとはアフターバーナーとか、
あ、はいはいはい、
うん、
それはあのこのあの博物館 のゲーム展示でやったことある。
でも暑くないかな、夏
あれ微妙ですよね、
筐体に入るのね、うん、
なんかじっとりしてそう、あのハンドルとか、
うん、ただゲーセンってかなりギンギンに冷やしてたからね、当時ね、 なのでまあ多分筐体の中も大丈夫なのかな、まあ、そんなずっと入ってるわけじゃないしね、
うんうんうんうん、
いやでも確かにね、夏休みさ、
はい、
友達と遊ぶときに、
うん、
まあ、なんか映画でも見に行こうかとか言って、うんうんうん、映画見た後に、まあ、ご飯食べて、じゃあ何しようかってちょっとゲーセン見に行ってみようみたいな感じで、
うんうん、
で行って、で個々にそれぞれやりたいゲームバラバラにばらけて、で数時間後にまた合流して、でまた夜晩ご飯代わり食べて帰るみたいなのをよくやってましたね、
うんうんうん、夏休みとかそう、持ってないゲーム持ってるやつの家に行ったりとかしてね、
あ、
は
ははは、
でそこんちのお母さんがあの、まあ、やっぱり麦茶とか、
あ、そう、ね、
あとあのお昼こすとあのそうめんとか作ってくれて、ははは、それ食べて、じゃあまたなんかヨシアイランドやろうぜみたいなそんなことをやってたような気が
そうだね、本当に誰かん家に行ってゲームをやるのはすごいやってたな。
そうですよね、なんかその度にやっぱおやつとか出してもなんかスイカあるのよとかね、なんか言ってもらったりで、トウモロコシ言ってたんだけどみたいな、トウモロコシ言ってながらヨシアイランドマリカやろうぜみたいな、
いやいいですね、
そう男子の夏休みだこれね、関係性におかしいな、
まあ、そう言われると確かにそうですね、
女の子と遊んだ思い出女の子と遊んだ思い出あれって思いなが
ら、女子の夏休みはどんな風なのか
って本当におかしいな、本当に思い出せねえな、
うん、まあでもいいですよ、私はね夏いろんなゲームやりましたけど、
うん、
大学4年生の時かな、
うんうん、
もう3年生で全部の単位を取り終わったので、
おーすごい、
なので4年生はもうゼミだけみたいな感じなんで、うんうんうんうん、まあ要はほぼ行ってないですね大学でなのでバイトしながら本当にゲームすげえやってて、スーパーロボット対戦、はいはい、第4次スーパーロボット対戦 S っていうプレステで出たスパロボで初めてボイスが、まあ、全キャラじゃないけど一部ついたやつをやって、なのでもう朝じゃないですね、朝までゲームやって、もう6時か7時ぐらいに寝て、夕方4時頃起きて再放送の39を見て、でそっから夜20時ぐらいからゲームを始めて、朝の7時までゲームをやって寝て、また夕方4時に起きて39を見てみたいな感じの、もう何やってってたんだろうなっていう感じで、ちょうどその頃が夏だったので、なのでその深夜もう0時ぐらいになったら朝までプレイするので、それ用のコーヒーとかを近所のコンビニに 2,3 本買いに行って戻ってきて、もうひたすらスパロボをやるみたいな、もうすごい暇だったんだねっていう。
あ、なるほど、学生大学の時か、なんか いっぱい勉強とかなんかサークルとかやりすぎてて、なんかその頃って結構間空いてゲームやってなかったりしたんですけど、やっぱり夏の頃なんかちょっとやって楽しかったのがバサラ2かな。あ、なんかああいうあのアクションゲーみたいなので、まあ、歴史やってたんでずっと、まあ、それとつながりがあるっていうのでバサラ2とかやってたんですけど、なんか爽快感がありますよね、ああいうのってね。あのただメシメシメシメシって切っていく感じのゲームで、でまあストーリーはストーリーでキャラクターも面白くてちょっ とぶっ飛んだ設定でね、なんかあの楽しかったんですよね。なんかちょうどそのいっぱい勉強してる間とちょっとつながりがあるゲームだと安心してできてたんですよ。だからバサラと戦国バサラとあと狼かとかやってましたね、やっぱりね。
あとね、夏といえば思い出した、ファミコンのドラゴンボール Z3 烈戦人造人間っていうのがあってですね、それは開発売日に買いに行って、朝10時買いに行って、家帰ってまあ昼12時ぐらいからやり始めて、夕方19時ぐらいにクリアしたんだよね。もうだからそれすげえ覚えてんだよな。もう短いんですごい。
サークルの狂言研究会だったんですけど、サークルのなんかあの稽古合宿みたいなのがあったりして、でその都内での大学で稽古した後に、まあ、先輩家でなんか泊まってなんかこうミーティングじゃないですけどやるときに、誰かがなんかちょっとあのキャプテン翼やろうぜみたいなことになって、十数年ぶりぐらいにキャプテン翼を夜中夜通しやったっていうのは覚えてますね。そういうね、
キャプテン翼はいいですよ。もうそのドラゴンボール買った日にもう終わっててさ、はい、えこれで終わりなんみたいな。もう最後先頭をね育てるミニゲームがあって、連射して連射した数に応じて先頭が実がなるぞみたいな感じので、当時連射パッドとかなかったから、バー自分で連打してすげえ熱いクソ熱い中で、よし先頭何個できたみたいな感じで行って、意気揚々と人造人間と戦って、もうすんげえ中途半端なところで終わって、みたいな、あれみたいな感じ、もう終わりなんみたいな。もうあれはね本当にびっくりしたというか、
今だったらばあの追加コンテンツ配信みたいな風にやってね、あの後からダウンロードしてくださいみたいなあるんでしょうけど、
もうまあね、ドラゴンボールのもう原作がまだその先を書いてなかったので、まあ、分かるんだけど、ちょっとね、そのドラゴンボール Z って1と2が、123っていうのがファミコンで出てて、1と2すごいよくできたの、3も別にできはいいんだけど、とにかく短いんだよね3は、1はそのレスと強襲サイヤ人っていうやつで、ラディッツとナッパとベジータの戦いなんだけど、それだけだとすごい短いから、途中で映画オリジナルキャラクターとかと戦うシーンが入ってるね、なので結構いい感じのバランスになってて、で Z2 激震フリーザっていうのもあるんだけど、これはね結構あのナメック星での話メインなんだけど、うまく描かれてて割と長時間遊べる感じになってて、で期待して Z3 を買って、でシステムとかのまあその全体的なものはいいんだけど、とにかく短いっていう、もう本当に一日でほとんどの人が終わって、えっていう感じだったので、いやあれはね本当になんか、
いやでもなんかそれだけ買っちゃった人とかいるんでしょうね、そのだから、
あまあ、ね、
もう誕生日にこれしか、これ買ってって言って買って一日で終わっちゃったら、ずっと1年それだけやってるみたいな、
ね、いやそうだね、いやあれは本当にな、その Z123 をまとめて、はいはい、Z3 の最後の、もうセル編の最後までまとめて一本で出してほしいなっていう、もう一回ね、
もう、もしかしたらでもなんか今だったらすごいチャンスあるんじゃないですか、だって映画だっていっぱい、
まあね、
やっててドラゴンボールやっててって感じだから、あの時のゲームまるまる出しますみたいな、スイッチでみたいなありそうな気がしますけど、
またね音楽がいいんすよ、その Z123 も、はいはい、特にいいのが、はい、修行のシーンっていうのがそれぞれあるんだけど、重力装置修行とかあるんだけど、修行のシーンの BGM がねみんなかっこいいんだよね、Z123 と、あれはね本当に3も その修行あのバトルシーンとかもいいんだけど、だから Z3 はねそのシナリオが短すぎたせいで、うん、評価あんま高くないんだけど、うん、音楽めっちゃいいんだよ全部。
おお、どなたが作ってるんですか ね、 ね、あれどこが出してるんですか。
あのバンダイ。
あ、バンダイか、
うん、すごい音楽が。ただねこれ惜しむ楽はあれなんだよね、バトルシーンで、まあ、ループ結構短い曲なんだけど、はい、バトルシーンでキャラが入れ替わる攻撃のたびに戦闘に戻っちゃうのよ BGM が、うん、あれがすっげえもったいなくて、うん、でそのままずっと流せやっていうあれはね本当にいい曲なのに戻っちゃうんだよね
なんかいいサビの前に戻っちゃうとなんかまだうおーってなりますね。確かにうわーって、
だから止めとかないと聞けないんだよね、
う
ん
う
ん、
あ、なるほどなるほど、う
ん、でもその実況動画とか見るとやっぱみんな思ってるから、うんうん、ちゃんと曲を流してくれてるの最後つなげてあ、今分かってるこの人分かってるって本当そうだ。もう
結構だからやったプレイした時の人たちの感情みんな同じ感想ってことですよね、うん、そのなんでこんな短いんだよ曲はいい、
でも最初に戻んのかなみたいなZ3 ねすっごいもったいないんだよなめちゃくちゃいいのに、
まあ、でもなんか夏っぽい感じにはなります。なんかやっぱ格闘とかあの戦国バサラみたいなのとかああいうあの爽快感があるようなバトルものとかそかそのじっとりこう熱中し、うん、入り込んでやるホラー系のゲームかが夏って感じなのかな、
うん、
って思いますけどね。
そうね、うん、まあ、なので皆様もねこの夏、まあ、ライブアルバムありますし、
うんうん、
いろいろあの特に任天堂スイッチオンラインのねメガドライブでいろんな面白いやつが配信されてるので、
うんうん、
ロックマンワールドだっけな、あのメガドライブの、うんうんうん、で遊べるロックマン 1,2,3 が1本に入ってるっていう、
うん、
でメガドラで遊べたやつが今配信されてるので、うんうんうん、ちょっとやってますけどかなりねいいですので、うん、
やっぱり
なのでいろんなゲームを遊んで、
うん、
暑さに負けず、
そうですね、
元気に過ごしていただければと思います。はい、では、ということで本編の日でした。エンディングでございます。ではシンクさん告知などありましたらお願いします。
はい、シンクでございます。私の方は、まあ、いっぱい公演がありましていっぱい公演があるのであのツイッターの方でもう逐一こうあのツイートしてますのであのぜひとも来てください。もうねあのたまにあの見に来てくれましたって方いらっしゃるんですけど、うん、あのシンクさん見に来ましたみたいなことをあの言ってもらわないとなんか知らないですけど勝手にあの他の人見に来たお客さんだみたいに思われることが多くてですね、私を見に来たと私を見に来たんだとアンケートにでも何でもいいので書いてもらえるとありがたいなとお願い、もう本当にねあの余計なお願いではあるんですけれども、いや本当にねなんかお前を見に来たはずないだろみたいなやつがいるんですよ、うん、敵を倒さないとと思って今であのそんなことねっていう、
うちは
あ、そうそうそうそうそう、
シンクって書いて
あ
るうちは、
そう、あのありがたいお客さんがいて一番必ず前に座ってくれて、あのもうあの80ぐらいのおばあさんなんですけども、うん、必ず手作りであのうちは作ってくれるお客さんがいて本当にありがたかったですよ本当に、
うん、そういうの
うちはでもいいです。
あとはあのシンクさんの、うん、シンクさん推しだっていう人が分かる何かを決めておく、
うんうん、
あの昔小森まなみさんっていう方、うんうん、声優さんなんですけど、はいはい、エールを君にっていうねラジオ番組やってて、うん、そのエルファミリーだっけな、そのリスナーのこと言ってて、その目印がなんか腕に、うんバンダナを巻くみたいなのを決めてて、でどっかのあれなプレイステーションエキスポかな、うん、で並んでた時になんかそのバンダナ巻いてる人たち同士が、うん、あもしかして あそうですよみたいな感じで
グッズ作ろうかな、
そうなんかそういうのを決めといたら、
ね、今までだったら声でねあの待ってましたとかシンクとか言ってもらえたんですけど今声出せないのでいやなんかないかなと思って、いやちょっとせっかく来てくれてたのになんかみんな他の人のお客さんだと俺がって思うのでお願いします本当に
そうだね、
本当にうちの仲間になってください。あの FF とかドラクエの方でもあのマスターをやっておりますので、
あ
うちの仲間になってください
なんか新規さん推しだと分かるものが ね、 、うん、ね
あのフリーカンパニーってあの FF であるんですけど、そのマスターになってて、それだとあの紋章がそのフリーカンパニーごとの自分のオリジナルデザインの 紋章があるんですよ。でそれをつけられるんですね装備に。でそれで分かるようになってるんですけど、あのクレストを神田真紅のデザインっていうことにしてみんなに身につけてワッペンにしてとかそういうことをしようかな本当にもう、
そうですね、
困ってるんです、うん、
じゃあぜひ何はともあれ真紅さんを見に来ましたって
、行きまし来てください、
っていうのを言ってください、ぜひ、う
ん、お願いします。
はい、では、本当まだまだ暑い日続きますけどもね、あの元気に過ごしていただければと思います。ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。